上海から愛を叫ぶ。上海で愛を叫ぶパーソナリティのようです。この番組は私ようが上海からいろんなジャンルのサブカルチャー愛を叫びます。皆様がもういい、お腹いっぱいだと目の前のブザーを押すまでに続きますので、注意してお聞きください。もし話がうまくいったら天のブザーが鳴り、番組がそのまま終わります。はい、上海から愛を叫ぶ第17回でございます。
お、17回。
はい、前回はちょっと予定をと超えて2回やっちゃったんですけど、
そうですね、ちょっと熱くなりすぎて
熱くなりすぎて、うん、で今回も私とMC シューさん2人でお送りいたします。よろしくお願いします。で、前回は語りすぎだと言いながら、今回もちょっとなかなか熱いものを持ってきまして、私の家から、私の部屋からもうね宝物を全部
すごいですよ。
皆さん見えないんでしょうけど、
あ、ね、
スタジオでは私の宝物を全部持ってきました。
すごいわこれ、はい、
ということで新世紀エヴァンゲリオン、
エヴァンゲリオンがたくさんここに
紹介しますね。紹介しようと思います。
ありがとうございます。
よろしくお願いします。まずエヴァンゲリオンと聞くと多分知ってる人もたくさんいるんじゃないかと思います。
それはそうですよね。まあ、見たことなくても聞いたことある人を含めたらもうほとんどの人が知ってんじゃないですか。
そうですね、アニメ全然見ない人でもエヴァと聞くとなんか知ってる、
わかると
思いますが、まずどういったアニメかと言いますと、
はいはい、
もうすごくすごく簡単なストーリーを言いますと
なるほど。
2015年、正体不明の使徒が、日本の第三新東京市を、襲撃して、14歳の、男子中学生碇シンジ君がエヴァンゲリオンを乗り込んで、それを撃退して、それからいろんなストーリーがそこから始まりました。
なるほどね、
というストーリーです
すごいいろいろはしょって本当に何の面白みもない話になっちゃってる
そうですね、
多分。でもこれちょっと今一瞬びっくりしたのが2015年なん
ですね。そうですよね、
去年ですね。
すごいもう過ぎちゃったんですけど
そうですね。
でもこのアニメ自体は最初に放送したのは実は1995年でした。
あ、確かそんなもんでしたな、
はい、うん、ウィキペディアによると、うん、最初は東京テレビ東京の深夜
そうだ
でやってました
ね。思い出した、そうだ、
はい、
なんだっけな、そう、残酷な天使のテーゼ、
そうですね、
そうだ、あれ思い出した。
ちなみにこの歌も日本のカラオケでは常に上位を占めてる曲です。
深夜この音楽をすげえ聞いてた覚えがあるそうだそうだ、はい、今でもよく聞くもんね。
1995年と言いますと、まだ90年代で、
うん、そうだね、
新世紀までは5年あるんですけど、
ね、
でもその時の日本人では多分多少こういう、うん、新世紀に対してこの期待と不安が混じったような感情はあると思いますが、
まあすね、日本では結構そういう話はね出てたよね、
はい、そういう時もまだバブル崩壊がこうまだ終わ
った
ぐらい、95年ですよ ね、
う
ん、でその年も阪神大震災があった年でして、多分いろんなことが こう世界的な大事件、うん、あの大事故が、うん、起こる年でして、
そうですね、
その年にあのこういう新世紀エヴァンゲリオンというアニメが出てきまして、
なるほど、こうそう聞くとね、うん、結構ねこの暗さがそういう感じ、
そうで、なんかなんとなくちょっと暗い、
確かにその前までのそのドクタースランプとかドラゴンボールとかなんかそういうはっちゃけ方はない、
じゃないんですね、
もっとジメッとした感じはあるもんね、は
い、その時の世界情勢でもなんかなんとなくちょっと暗い、
うんうん、なるほど、
感じがした中でエヴァンゲリオンが、はい、あの出てきました。
なるほどなるほど、
はい、ちなみにこの時は深夜で見てましたか？
リアルタイムで、深夜でリアルタイムでねチラッチラッと見た覚えがある、あのアニメはね、
あ、うん、
漫画は読んだことなかったですけどね。
あ、そうですか、
うん、
これ確か私それも、まあ、ウィキペディアで得た知識なんですけど、うん、このそれまでは深夜でアニメやるのはあまりなかった
なかったかな
言われてまして、
それはそれですごいですね。それ以降あの有名になってくアニメって全部深夜から出てるから、
そうですね、
じゃもうそれが先駆けな、
そうですね、あエヴァンゲリオンは先駆け、
確かにそうなのかもしれない、う
ん、ブームの先駆けですね。
そうですね、
はい、
これもだからアニメではなんか深夜たまたま起きてった時見てよくわかんねえやっつって見てて、でそのうち周りが騒ぎ出してから、
はい、
おらと思ってビデオを借りに行って全巻見た。
あ、ビデオで全巻見ました。
ビデオで全巻、これもうブームに遅れちゃうと思って、
あそうか、その時はまだ DVD が出てない、
そうそうそう、
まだ90年代、
90年代初頭ですもんね、中盤か、
あ
ガッって全部見た覚えがありますね。
あ、じゃあもう家で一人で、
家で母親と二人で、
なんで母親
全26話を
なんで母親
ノンストップで、いやなんか知んないけどね、もう母親の命令で俺ね確かね借りに行ったはず。
母親の命令、普通逆じゃないですか。
結構いい年齢してる俺がもうとりあえずビデオ屋に行って全部バッと行って、全部自腹でこう買って借りてきたよお母さん、
すごいです、
一から入れなさいって
言われて、お母さんがすごいですね。
でなんか全26話で全何時間か忘れたけど、はい、ノンストップで最初から最後
まで、すごいですね。というかこの中で、まあ、ちょっと気まずいシーンもいくつかあったと思いますか。
いやもうそれどころじゃなくて、もう終わったら早く次入れなきと、次入れないとっつってもうね一回も止まれなかったね。
そうですか、
見始めたらね、
これはすごい、これ私と母とは絶対一緒に見れないですか。
まあ確かに内容的にそうかもしれない。
これ特にシンジ君が一人で、あの綾波レイの部屋に訪ねに行く時、あれ母親と見る勇気私にはないです。
いやもうさすがにもう思春期じゃない頃、結構大人になってから。
あ、そうですか、ね、あ、よかった、
それはそれで恥ずかしいんだけど大人になってからだから。
あ、そうですか。
でもね本当ね止まれないね、一回見ちゃったらね。
あですね、
だからみんなエヴァンゲリオンって言ってるんだっていうのがよく分かった、
はい、まあちょっとなんか2人だけでこう走ってるんですけど、
そうですね、
まあもしかしたら、まあ、もしかしたらじゃないんですけど、うん、見てない方でもたくさんいると思いますので、
どうなんですかね、
はい、
いるんですかね、
あのこの言葉エヴァンっていう、うん、聞くだけ聞いてる、
なるほどね、
知ってる人はいるんですけど、うん、ストーリーって結局何のストーリー、
まあそうですね、さっきチラッと言ってたけど、ね、
と言ってるんですけど、多分皆さんもそもそも使徒って何だ、何第三神東教師、何エヴァっていう、
なるほどね、
たくさんもう
ある
アクションマーク、
謎の言葉がたくさん、
はい、謎の言葉があると思いますが、まあこれはまた話しますとですね、うん、このファーストインパクトというのがありまして、
うんうん、
これが、地球が誕生してから今もう65億年ぐらい経ってるんですけど、うん、それが40億年前に、地球と一つの小型の、惑星じゃない、あの隕石を衝突して、
うん、
それが40億年前ですからファーストインパクトというのがあります。でセカンドインパクトというのはそのアニメの世界、その、うん、エヴァンゲリオンのアニメの世界の中で、2000年の時に、
うん、
あの南極大陸で、
うん、
大爆発が起きて、
はいはいはい、
まあ、起きまして、はい、でそれによって南極の氷が全部溶けてしまって、うん、この海水がバーッと広がってって、うん、もう地球の
埋まってく感じだね。
沿岸部の都市が全部埋まってしまって、うん、日本でも東京がもうなくなってしまって、うん、さらに世界中が残ってまあ、その災害によって20億人の人が、
うん、
死にまして、うん、さらに残ってる地球の人たちが資源食べ物、
うん、
のために戦争とか紛争を起きまして、うん、さらに何億人の人も死にまして、うん、それがセカンドインパクトですね、うん、
でそのセカンドインパクトの最中のお話、
最中の話で、ね、2015年のストーリーとなります。
うん、なるほど、
はい。まあよく皆さんこの聞くとエヴァをロボットだと勘違い人がいると思いますけど、そうですね、見た目ロボットですからね。見た目ロボットですけど実はロボットではなくて、
そうですね、
人造人間なんですね。
そうですね、だからなんかコックピットに登場人物が乗ってるように見えるけど、
見えるんですけど、
あれも一体化してるってこと
ですね。そうですね、実は中にまあちょっと人の魂が入ってる、
うん、そうだね、
でしてこのそのそれと融合してその巨大なエヴァを動かしているんです。そうそうそう。で、使徒というのは何なのかということになると、
まあね、もういろんな使徒が出てきて、
そうです
ね、一個一個本当気持ち悪い、
気持ち悪いものばっかり出てきまして、でこの使徒というのはまあいろんな解説があるんですけど、
うん、
まあこれは神話、キリスト教の神話の中の出てる使徒でして、
そうですね、
神様の、うん、
十何人の使いの
こと、ね、使いの、はい、使いの人で神様に仕えているんでして、
うんうん、
この使徒の人は地球のあるものに接触することが目的で地球に来てるんです。
確か
でそのあるものが日本の第三神東京市にあります、うん、だから毎回その使徒が
うん、
日本の第三神東京市に向かって来ています。
そうですね、
でこの人がもしそのあるものと接触すれば、
うん、
サードインパクト
が発生する、
発生すると人々はこの人間一部の人が考えていますので、だからこのそれを、防ぐためにエヴァンゲリオンを作りまして、
うん、
それを使徒と戦わせているんです。もう
世界のすごい重要なポイントが、東京でしかもそれを守ってるのが日本の14歳の少年、はい、14
歳の少年ですね。これなんで14歳の少年かと言いますとですねこのなんかこのエヴァンゲリオンというのは全てパイロットに適合性というものがありまして、
うん
うん、適合した人しかこう乗り込めないんですけど、
そうですね、
このさっき子供言ったようにこうエヴァンゲリオンロボットではなくて人造人間ですから、
うん、
この中に人の魂が入ってるんです、うん、だからその魂と神経回路でこう、
そうですね、
接続、このアニメっていうの話してるとシンクロ、
だから碇シンジ君の場合は、
うん、
お母さんですね。
そうですね、まあこれはもちろんアニメで見てすごく後になってから分かることですけど、
ああ、
ね、最初は分からなくて、
で最初適合するまで自由になかなか動けなかったりするん
ですね。そうですね、その操縦というのもこの他のロボットと同じようになんか手であれじゃなくてこう、
う
ん、考えて考えて歩くとすると、
うん、
このエヴァが一緒に
ある。だからハンドルがあるとかそういう感じじゃない
ではないんですね。全部自分の、意思で操縦するものです。
うん、
でまあここまで話すと、
うん、
皆さん分かりますかね
何が何まで何がまあいろいろ難しい話はあるんだけど、
うん、
要は普通になんか中学生の頃の思春期のいろんな感受性がある頃の青春のお話にいろんなもんがついてんじゃないかなって俺は思うんだよね、
う
ん、
あーそうそうですか。
恋だの反抗心だのみたいなのが基本的な話かなと。
ああそうあうんそうかもしれないですね。このストーリーのバックにあるのはまああのこの世界を救うとかこの死闘を撃退して
昔までだったらそこのバックにあるのが野球だったり、部活だったりっていうのが、はいはいはい、こういう世界に落とし込まれてる
はいはいはいはい
思うんだよね。
うんそうですね。
だからねもう少年少女たちが発狂してみたんだろうなって
思う。うんその MC 周さんもその中の一人
ですか、ね、そうですね。周りの大人もみんなハマってたからね。
あそうですか。そうそう大人も、
うん、
へえ
だからすごいなと思いましたね、うん、
それ実は中国でもすごく流行っていまして、
うん
うんその時は私まだまあ高校入ったぐらい
でもバッチリその年齢じゃないですか。
そうですね。こうでも中国ではテレビでは放送してなくて、う
ん、
全部あのこういうアニメ雑誌とか、う
ん、
あとインターネットの情報でしか分かんないんですけど、うん、その時はまあ VCD で、
うん
まあちょっと紹介とかだったり。
うん、
見てはいたんですけどすごくすぐハマりました
ね。そうっすよね、うん、それは
なんでかは知らないんですけどこれ別にその時は全然 今ほどこう全然ストーリーは理解していなくて、
うん、
あのただ単純にこう戦って使徒を倒す
あなるほどね
だけしか分かんあのそこしか見てないんですけど
だから前回のゲームの話と一緒だ。
うん、
ただ戦って、敵に勝ってっていうことしか知らなかった
けど知らなかったんですけどでもなぜか魅了されているんですね。
で詳しく見ると、
うん、
いろんなとこに、
はい、
あれでしょ
そうです
思春期の男の子をくすぐるポイントがたくさん入って
そうですねそれが今私ちょっと自分なりに分析してみたるんですけど、うんまず一つ目としてはこの世界が崩壊して文明がそれまでもう全部知ってる文明が崩壊してあの大人たちがもう頼りなく
な
りましてこの使徒というよく知らないものと戦うのはなんと14歳の少年少女ですと
僕たちです
僕たちじゃねえかと大人たち足りねえ頼りねえなとな、ね、あこれはすごい
確
かになんか俺が自分では全然まあ現実では全然弱いんですけど、うん、でもこのアニメ見るとなんか俺すげえっていう、ね、という気にはなるんです。
なるね、
はい、
うん、あとは
あとはですねあのそれまでのこう熱血アニメ
ああ
だと主人公がまあ大体は強くて
なんかそうだね
なんか敵をバタバタ倒すような人間で、
うん、
でしかもなんかこうかっこよくて、
うん、
こう俺が守るとか俺が倒すとかこう
なるほどね
バーッかっこいいセリフを言ってるんですけど、うん、でもこのエヴァンゲリオンの碇シンジ君は14歳の少年で、うん、まあ顔もそんなかっこいいわけでもなく、うん、身長もなんかそんな高くもなく、
ね、強いわけでも
なく強いわけでもなくでも彼はエヴァに乗って
だからもう、ね
戦ってる
等身大なんだよね。
そうです、ね、
親近感が湧く
んだよね、はい、こういう軟弱で優柔不断の人ですけどでもどこか自分でも私に
変わりたい
当時の自分でもはいそういう人間
だからいつも学校に行ってる僕が主役になってんだよね。
そうですね だからこれもまあ中二心が
そう分かるってそうなんですよ、
はい、ですからと、まあ、今もう20年ぐらい経って、
うん、
今でもたまに思うんですけど、もし私だったらいやもし自分だったら、その時その立場だったら多分シンジ君よりダメじゃないかと。
ダメだけど、うん、挑戦するだろうね。
ですよね。いやでも私すごいと思うのは、自分だったら いきなりお父さんに呼ばれて、ああちょっとお前乗ってこいって言われて、ああこのわけわかんない外の戦うとのと、
そりゃそうだよ、
そんな勇気ね、多分勇気ないな
って。さっきまで普通に学校に行ってたから、
学校に行ってるのに乗れるわけねえだろ。
わかる。でもね、これも最大のポイントはやっぱね、登場人物の女性たちだね、は
い、ああそうですね。
しっかり真嗣君なんだかんだ言ってくじけそうになって、
この番組では私のサブカルチャー愛をスタジオで聞いてくれる人を募集しています。ぜひブザーを押しに来てくださいね。